西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。3月の西宮徹底解剖は西宮の桜をテーマに、西宮市土木局公園緑地課の藤原貴之先生にゲストティーチャーとしていろいろとお話を伺っています。藤原先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
1回目が桜の名所、花見の歴史、そして先週が笹部慎太郎と宿川公園、そして今週は西宮のオリジナル桜、西宮権現平桜と宿川舞桜を語っていただこうと思うんですが、
はい、
西宮市のオリジナルの桜というのは、これここにしかないというものなんですよね。
西宮で生まれたもの、
生まれた
ということですね。
なるほど、
はい、はい、
どのようにして生まれたのかっていうのを、
は
い、
厳密に言いますとね、はい、まあ、西宮権現平桜の方はですね、うん、これは先週ちょっとお話しさせていただいた、
はい、
笹部先生の、に基づく桜になります。この、まあ、桜森の、ね、モデルになった笹部先生がですね、まあ、自身の著書の中で、まあ、この日本一の山桜ということで絶賛したんですね。その内容というのが、樹形、花の良さ、成長の速さ、これはどれをとっても日本一の山桜だということを言われた桜が、
はい、
紀州の熊野神社の裏に権現平というところ の、うん、地名のところにですね、
はい、
あった桜なんですね、
うん、
で生前笹部先生の後輩だった方が西宮市の苦楽園の方の在住で、その方がですね、笹部先生のその山桜を見に行かれたんですけども、まあ、当時行った時にはもう戦時中に切られて、薪にされて亡くなってて、
もったいない、
そうなんです。でこの山桜の子供と思われるものがですね、その一帯に生えておった、これが由来なんですね。でその絵の種子を持って帰られて、自宅で育てられたものを西宮市の寄付をいただいたと、はい、いうことなんです。ですから、この笹部先生のゆかりの、うん、山桜に起因するものがこの西宮権現平桜。だから正確には西宮に生まれたんではなくて、まあ、西宮にゆかりのある笹部先生ゆかりの、桜といったことになります、はい、
なるほど。これはどこで見ることができるんですか。
はい、これまずこの、まあ、権現平桜というのはですね、西宮権現平桜というのは市内いろんなところに今植えられてるんですけども、まあ、大きな株で言いますとですね、例えば宿川公園の羽衣橋のたもとにですね、先ほどおっしゃった宿川前桜と揃い踏みで植えられたものがありまして、
はい、
まあ、今かなり大きくなっておりますし、はい、で数が大きくよく揃っているところというのは例えば六段寺南公園、あるいは六段寺公園、市役所の前の公園ですけどね、そちらの方に来ると白い大きな花が咲いている桜、これが西宮権現平桜になります。
はい、そしてもう一つのオリジナル桜が宿川舞桜。
はい
はい、
この宿川舞桜というのはまさにまあ西宮で生まれた桜なんですね、
うん、
でまあ、桜というのは桜のこう歴史を話したこともございますけども、本来その桜というのは自然交配といいまして、うん、お父さんとお母さんに交配して自然に生まれてきたものをこうその中で変わったものができてくれば、これをその変わった品種として自宅に植え出した、これが桜の園芸の始まりなんですけどね、
はい、
で当時その江戸時代の花の文化の時代に爆発的に桜の品種が 増えたんです。でこれはなぜそういうことが起こったかというと、あの参勤交代とかでお国自慢の桜を、江戸に持ってくる。で自分とこの藩邸に植える。で、まだそういったものを藩邸でお国自慢の桜が来る、はい、それが自然交配して新たな品種が生まれてくるんですね。で必ずそういういろんな桜が植わっている桜の名所には、新しい桜が誕生する可能性というのが考えられるんですね。でそういうことから、あの例えば東京の荒川堤発祥の桜っていうのは、今ほとんどその桜の珍しい品種はこの荒川堤から発祥してるんですけども、そういうのも当時その参勤交代とかで地方の文物が集まった集合離散の中から出てきた桜なんですね。で、まあ、宿川でもその同じ可能性がないかということで、調査したんです。で、当然宿川にもいろんな桜がありますから、はい、その中で自然に交雑したものの中で、
うん、
この宿川での発祥の西宮生まれの桜がないかということで、
はい、
いろいろ調査した結果見つかったのがこの宿川前桜なんですね。
はあ、
はい、
これもその宿川公園ですとか、
はい、
まあ、市内いろんなところに今は、はいはい、
あります。
あるということで、
はい、これも偶然なんですけども、松の木が生えてまして、そのちょっと斜めに生えた松なんですけどね。で津賀っていうちょっと針葉樹との間にね、
うん、
種が落ちて、そこに挟まった種がこう生えてきて育ったのがこの宿川前桜なんですね。で花の特徴というのはもう山桜っぽいんですけども、花びらが5枚ではなくて10枚から15枚のセミダブルの、花の分類上でいうと八重ではなくて半八重になるタイプの花が咲いてるんですけども、まあ、こういったものが、
はい、
その宿川の地域の方で発見されたので、今では、まあ、例えば、どこで見れるんですかということですから、羽衣橋のたもとにその権現平桜と宿川前桜のが揃い踏みであったりとか、はい、まあ、最近でしたらあの各市内の小中学校にもですね、
はい、
あの宿川前桜なんかも西宮のご当地桜ということで植えたりとか、
うん、
で、あの各公園の、まあ、桜の名所になっているような公園があるんですけども、そういったものの場所でも、西宮権現平桜とこの宿川前桜というのはセットでですね、
はい、
植えていくといったような作業をしているんですけどね。
じゃあ探していただくとお近くの公園にも、はいはい、見つけられるかもしれませんよ ね。
で特に、まあ、宿川公園なんかでいうと、うん、あの名所再生事業、まあ、先週申しました名所再生事業の中で当然その宿川公園を特色づける一つの材料としてですね、まあ、宿川前桜という桜もあのまだ小さいですけどもね、あのいろんなとこに宿川公園の各所で見れるような、
はい、
まあ、そういう整備なんかも公園緑地の方では花と緑川の方と合わせて、名所再生事業と施しておるということになりますけど。
そうなんですか、はい、この、 あのネーミングなんですけれども、宿川舞桜ってねかっこいいですけど、
はい、
これはなんか一般公募でつけられたんですか。
はい、はい、あの平成17年から、まあ、のバイオテクノロジーで増殖をしたんですよね、
はあ、
でその後、まあ、あの最初に咲いた花が、うん、親と同じ花をが咲いたというのを確認した上で、あの市民の皆さんにあの投票していただいて、
はい、
で平成17年に宿川前桜として命名されたというような経緯があります。
ねえ、
はい、
なんかロマンティックなネーミングですから、
はい、
まあ、お酒になったりとかっていうこともあるようでございますけれども、はい、でも今あのバイオテクノロジーという言葉が出てまいりましたが、はい、これはもうかなり今バイオテクノロジーはこの桜を育てる分野にもすごい根付いてるんですか。
そうですね、あの理研さんってねちょっといろいろな話題になったり、はい、理研さんなんかも当然これあのそういう技術でされていますし、まあ、理研さんとなんかいろんなその企業さんとの間でそういった別の品種のね、
うん、
桜なんかを開発されたりとかいうようなことで使われているような、まあ、技術なんですけどもね、
はい、
通常その植物っていうのは増やす方法としまして、種で増やす方法がありますよね、
はい、
ご存知のように、
で
それとあと、まあ、接ぎ木とか挿し木といったような方法で増やしますけども、バイオテクノロジーはそのままさらに挿し木接ぎ木なんかで増やす方法の、
うん、
まあ、進化した現代版というんでしょうかね、そういった技術になってます、
うん、
で、まあ、いわゆるその植物の成長になる点があるんですけどね、その点の細胞の一部を取って、親と全く同じものを作り出すといったような技術が植物のバイオテクノロジーといった技術なんですけどもね、
じゃあ同じものがいっぱいできると、
はい、
作り出すことができるという技術なんですか。
はい、
はあ、まあ、これはじゃあその桜だけではなくて、いろんな植物にももちろん応用されているわけですよね。
そうですね、
はい、はい、
ですんで、まあ、西宮ではその桜以外にもですね、
はい、
フグシア の品種でありますエンジェルスイヤリングをやったりとか。
これも人気ですよね。
そうですね、はい、ご存知の方はご存知ですけどね、で、まあ、夢紫なんていった植物なんかも、うん、ありますけども、ベロニカの一種なんですけどね、そういったものもあります。
この夢紫は東日本大震災の支援で東北の方にも送られたって伺ったんですけど、
はい、鉢植えにしましてね、うん、でちょうど夢紫の名前の発祥っていうのが震災の時にですね命名された植物なんですよね。
そうなんですか。
まあ、そういった西宮でいうその震災の、まあ、復興の思いも込めてね、被災地に送ろうということで夢紫を送った経緯がね、はい、ありまして、そういった形でもバイオテクノロジーで増やした桜を、その技術ですね、
はい、
桜なんかも今その被災地に送ろうということで調整しておるという話も聞いております。
そうですか、はい、やっぱりこの花、植物、木、そういったものはすごく癒し効果がありますよね、
はい、
だからやっぱりそういうものをこう通して西宮から、まあ、本当に今年西宮は阪神淡路大震災から20年ということですけれども、その大変だった時にいろいろ助けていただいたっていう思いも込めてやっぱりこう送るっていうのはなんか気持ちを一緒に送るっていう感じですよね。
そうですね。
じゃあこのバイオテクノロジーまだまだもっともっと進化していくと思うんですけれども、はい、なんか考えられないようなことがいっぱいできるようになってくるんですかね。
そうですね、例えば今オリジナルのね桜で申しました中に笹部桜っていうのもね笹部先生ゆかりの、はい、先生は岡本南公園っていう、まあ、西の上ではない神戸なんですけどね、今は笹部邸があったところが岡本南公園になっておりますけども、そこでこよなく愛された桜があったんですね。でそれはもう他の桜ともちょっと特徴の違う桜で、
はい、
こよなく愛された桜が、まあ、晩年その笹部先生亡くなられた後に笹部桜という名前をつけて、でその笹部桜も縁あって西宮にありましてね、
はい、
そちらなんかもこの植物バイオテクノロジーで増やしているという状況なんです。で、まあ、笹部桜なんかも宿賀公園に行くと見られるんですけどもね、はい、
なるほど。まあでもバイオでって聞くとなんかすごいこうね人の手がっていうなんか自然じゃないんじゃないみたいな感じもしなくはないんですけれども、やっぱりその自然の良さをいっぱい増やすということでやっぱこのバイオっていうのはもう今後主流になってくるんでしょうかね。
そうですね、その性質をですね、はい、そのまま何て言うんでしょうかね、余すなく伝えることができる技術というと、
はい、
このバイオしかないのかなと思います。例えば種で宿川前桜なんか種がなったりとか、西宮権現平桜なんかも種がなったりするんですけどね、でこの種っていうのは、まあ、今ちょっといろいろ問題にもなってるんですけども、全国的に見るとソメイヨシノっていうものが、まあ、山に生えてる山桜と交雑をしてしまってね、その間に出てくるような自然交雑種があったりとかいうこともあって、
はい、
でその種で言うとその強健なものが突然変異で出てくる可能性もあるんですけどね、
うん、
病気に弱いとか貧弱なものが種でやるとそういうのが出てくる可能性もあるんですよね、
うん、
で同じ性質を持ったものをやっぱりしっかり作っていくっていう部分で言うと、例えば権現平桜というのは、笹部先生が成長が早くて、まあ日本一の山桜と言われた性質を持っているもの、そういったものを 100% 作るとなると種でやるとどうしてもその、弱いものと強いものが出てきたりとか品質に偏りがあったりとか、当然その自然交雑っていうのは桜というのは自分の花粉で自分が受粉しないシステムを持っているんです。これは自家不和合性っていうちょっと難しいんですけど、どういうことかというと、
はい、
自分の花粉で自分が受粉しない、あるいは自分と同じタイプ同じものの桜の枝の花粉で自分が受粉しないシステムを持ってるんですね。で必ずそうなると違うものと 掛け合って出てくる可能性があるということになるんですね、はい、でそうなると権現平桜から出てきた子は権現平桜ではない、あるいは宿川前桜の子供は宿川前桜ではないということになりますから、
なるほど、
そういう部分でいうとその継ぎ木っていう、ね、方法とか挿し木っていう日本古来の、ソミヨシノが増やしている方法なんかもそういう方法があるんですけどね、そういったものでやっぱり増やすんではなくてバイオで増やすと確実に親の良い性質だけを持ったものを増やしていくことができるということで、まあ、親とこの関係ではないんですけどね、同じものを作るということですから、いうことなんですけども、そういったあの技術というのはこれからも必要であり、まあ、今後、はい、あのいろんな分野であのされていくと思います。ただなかなかバイオというのは怖いというイメージがあるのが、あの DNA をこういじったりとかね、
はい、遺伝子操作、
遺伝子操作っていうね、イメージ、あのイメージがあるんです、はい、そういうものではないというふうな、単に成長点の細胞を増殖して同じものを作るという技術になりますので、ちょっとそういうものとは一線を画しているというふうに思っていただいてもいいかと思います。
なるほど、そのオリジナルの良さをそのまんま次のものに生かすことができるという、はいはい、じゃあこの技術は今後もっともっと発展していってね、なんかいろいろ楽しいことになるといいなと思いますね。
はい、
はいはい、さあそれではここでちょっと一曲聴いていただきましょう。桜の歌はいろいろありますが今日はこの曲です。宇多田ヒカルさん、桜ドロップス。今月のゲストティーチャーは西宮市土木局公園緑地課の藤原孝之先生です。今週は西宮権現平桜と宿川舞桜、西宮のオリジナルの桜についていろいろ話を伺ってるんですが、それぞれもうちょっと詳しく特徴とかを教えていただけますか。
はい、まずあの西宮権現平桜ですけども、
はい、
かなり長い名前の
ね
桜なんですが、はい、まあ、あの山桜のね、性質を継いでいるということになります。で花は一重で、まあ、白色ですね。で大輪、あの、はい、花の大きさが大きい大輪の性質があります。はい、でまあ、初期の成長が早くて、開花まで、まあ、2、3年というあの期間で開花がするということになります。
はい、
であとは耐潮性といいましてね、塩に強いという性質、塩、潮風とかね、
じゃあ海のそばでも OK と、
そうですそうです、そういった性質があるというふうになってますので、はい、まあ、海岸部の植栽も可能なのではないかなというふうに考えてます。
はい、
でちょっとね、あのこの桜自体も香りがありましてね、あのほんのりその桜の香りがねします。ソメイヨシノなんかなも匂い嗅いでも匂いしないでしょ。
そうですよ ね、
大島桜っていうのはすごく香りがいい桜がありますけども、
はい、
あのまあ、そういうことから言うと、ちょっと西宮権現平桜というのは、まあ、純粋な山桜ではなくて、むしろその大島桜なんかの地も受け継ぎながらあるものだというふうにも考えられるんですね。
は
い、
へー、
で一方あの宿川前桜、
はい、
これはあの、まあオリジナルの、ね、西宮生まれの桜になりまして、まあ、いろんな山桜っていうのがね、山桜っていうのは野生で生えてる山桜で、まあ、あの六甲さんなんか見ますとね、あの山桜っていうのは例えば 葉っぱの色が緑色で花が白い、あるいはちょっと茶色の葉っぱで花が白い、はい、あるいはちょっと赤みがかったもので、葉っぱが赤めで白とか、まあ、ちょっとピンクのかかった花があったりとか、
はい、
あと黄色の芽って言いましてね、そういったあのいろんなタイプの山桜があるんですけども、この、 あの宿賀前桜に関して言うと、まあ赤芽というね、 赤っぽいその、新芽とお花が同時に、
はい、
咲くんですね。あの、うん、ソメイヨシノって花が先に先行しますけども、宿賀前桜というのはお花が咲いて葉っぱも後ほどあのやや遅れながら転用する、転用というのは葉が同時に出る、
うん、
でその葉っぱも赤芽とそういったあの、まあ、ややピンクがかったコントラストの花、
はい、
で花びらはあの半八重ですね、5枚がベースなんですけども10枚から15枚といったあの花びらがつきます。でこれもわりかしらの開花が早くて3年ほどで開花するということになります。で本当に、そのね、山桜でも赤目の山桜って言いまして、山桜の中でも鑑賞価値が非常に高いんですよね。
はい、
あの赤い葉っぱに花びらがあるっていうのがやっぱりすごく好かれるタイプでして、宿賀前桜もそういう性質があるので、咲き始めはやっぱり非常にその品のある山桜のねイメージを、うん、あの 受け継いでいると、はい、いったような感じのお花になります。
はい、はい、でぜひ、ね、宿屋公園でご覧になってくださいね、はい、
また見ていただければと思います、はい、であの笹部桜、これちょっとあの詳しくは説明してなかったんですけども、はい、まあ、笹部先生のご自宅にあった桜で、あの5倍の、花びらの中に、立つようにあの立つあの木弁っていう旗の弁って書くんですけどね、はい、そういったものがあったりとか、あの花びらがうねるようにあの立つような形であのつくのが特徴の、笹部桜なんですけどね、
はい、
でこちらはあの花びらがだいたい少ないもので7枚からだいたい12枚ぐらいで、ちょうど祝賀前桜よりちょっと花びらの数が少ない程度なんですけども、祝賀前桜の花びらは割かし尖った花びらなんですけどね、この、笹部桜の丸い花弁で、はい、中の花弁がちょっとねじれるようについてますから、ちょっとまたこうふわふわっとしたお花の、そんなイメージがありますね。
そうなんですか。で、
はい、でこの花は最初に赤く咲くんですけどね、KYって言いまして化粧咲きって書くんですけども、ほんのり散る間際に真っ赤っかに染まって散っていくという、まあ、ロマンティックなあの花の咲き方をするのが笹部桜の特徴です。
そうなんですか。西宮ではどこでこの笹部桜には会えますか。
はい、この笹部桜というのはですね、実はあの原木があの岡本南公園にあったものを、まあ、苦楽園 の, その笹部先生の後輩の方がですね、生前笹部先生がおられた時に苗木をいただいたものが元になってまして、
はい、
でちょっとまあその方はお亡くなりになられたんですが、西宮市がそれをあの個人の意思を引き継いであの移植をしましてね、
はい、
北山緑化植物園のちょうどあの小蘭亭の曲水の縁のする場所なんですけどね、そこにあの笹部桜を移植したものがあります。かなり大きくなってますので、はい、あの毎年花を咲かせます。
はい、
ソメイヨシノよりややちょっと開花が遅いので、
はい、
ちょっと遅らせ気味にね見に行っていただいたら、はい、笹部桜も出会えるんではないかなという。
じゃあもう4月の中旬ぐらいからといったところでしょうか。
は
い
は
い、
そうですね。
はい、はい、でもこういうふうにあの本当にオリジナルの桜がいろいろ仲間入りしてくると楽しみですね。
はいはい、
そうですね。今後また違う何かオリジナルの西宮のブランドというか出てくるんじゃないかなと思うんですが、
はいはい、
ね、
そうですね。
はいはい、
そういう部分ではあの例えば、先ほど申しました万事谷の中にですね、
はい、
あの越水早咲き、これまだ仮称で呼んでますけども、山桜の特徴を兼ねた桜がありまして、でこれはちょっとかなり早咲きなんですよね。ソメイヨシノが咲く前に咲くと、で、まあ、笹部先生が、まあ、あの向こう市にお持ちだった畑からですね移植した桜が今時代に残っておるという話をさせてもらったと思うんですけども、それの中の一つなんかなと思ってるんですけど、これも推測の域ですが、よりちょっとあの精査して研究もしていかないといけないんですけども、そういった山桜の特徴を兼ね備えた、まあ、非常に美しい桜がですね、ありますので、まあ、こういったものもね今後増やしていけたらなというふうには考えております。
そうですか。ソメイヨシノだけではなくて本当にいろんな桜が楽しめる西宮っていいとこですね。
はい、
本当に。さあそれではここでクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
はい、今日のお話の中でさせていただいた、西宮のオリジナルの桜を増やしている技術は一体何でしょうか。
はい、もうこれは皆さんよくお分かりだと思いますが、省略した形でお書きいただいても OK ですね。
はい、結構です。
はい、ということでございます。ぜひ先週そして先々週のお答えと合わせて3つ揃えてお送りください。お待ちしております。さて来週はいよいよ桜前線今年の開花状況をお伝えしますということでございまして、生放送で皆さんからのご質問などにもお答えしていきたいということなんですが、
はい、
ね、今年はどうでしょうね、どこが、一番いいお花見スポットになるかとか、いつ頃が、ね、みたいなことをね、ぜひ情報をゲットしていただきたいですね。
わかりました。
はい、ぜひ来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
というわけで、ゲストティーチャーは西宮市土木局公園緑地課の藤原孝之先生でございました。西宮の桜、来週はファックスそしてメールでどんどんお答えもお寄せいただきたいですし、そして、桜前線に関する今年の開花状況に関する、お尋ねですとか、いろんな桜にまつわる質疑応答、 お寄せいただきたいと思います。いろんなご質問にもお答えしていきたいと思いますので、来週もよろしくお願いいたします。今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7フレンテ西館3階さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。